上に何を掲げているかと言いますと、私たちの指導者、また導き手であるのはビンラーディンです。ね、クリスマスは本当に喜ばしいものであるわけですけど、彼らは死にまみれたクリスマスをクリスチャンたちに与えると言っているのです。まあ、戦争中の、まあ、ドイツ人はみんなアドルフ・ヒトラーをフューロと呼んだんです。結局、まあ、その導きでとはやっぱりアドルフ・ヒトラーです、ね、導きでアドルフ・ヒトラーを命令しません。命令しなさい、私たちは従います。そして彼らは同じ言葉を使っているのです。まあ、私たちの生きている時代とはそういう時代です。けども私たちは喜ぶべきなのではないでしょうか。ルカ伝の今また兄弟のお読みになりました箇所とは、喜んでいる人の姿を見出すことができるなのではないかと思います。すなわちイエス様を産んだマリアという女性は本当に、まあ、大いに喜んだもので、なぜならば幸せになったからです。この幸せの秘訣について彼女は次のように言っています。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。まあ、ここで主によって語られたことを分かる人と書いてないんです。信じ切った人、結局分からない、ピンとこない、ちょっと理解できないけど、主は真理そのものですから感謝します。マリアはこの態度を取ったのです。このマリアとはどうして立派だったのでしょうか。48節、この癒しはしためと言っただけじゃなくて、そう思ったからです。私は大したもんじゃない、本当は役に立たないものです。けど彼女は確信したのです。ヘリコであれば主は恵んでくださる。彼女は自分のことはそれ役に立たないけど、主の恵みによって役に立つものになれば、持ちがある器になればありがたいと彼女は思ったのです。手の使いが現れた時、あなたは音の子を埋めます、この言葉約束された救い主であろうと言われた時、あ、ここか、待ってたよと思っただけじゃなくて、けど男との関係がないのに一体どうして子供を産むことができるのか、もちろん思ったんです。まあ答えは聖霊によって見込もうようになる。この約束された救い主とは男と女の間にできるものではない、奇跡的に生まれるものである。そして彼女はそれで満足したんです。御心だけがなるように。けども当時の人々は結婚しないで子供を産む女性はみんな石で殺されました。そのままだったら死刑だと彼女は分かったんです。けど彼女はいや死にたくない、そういう気持ちではなかったんです。私は癒しはしためです。それで彼女はもちろん全部主に委ねることができたのです。46節、我が魂は主を拝め、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。主はこの癒しはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。私を拝むでしょうなのではない。マリア崇拝に対する最大の反対者は本人でしょうね。笑い話、私に向かって祈ることだってひどい罪と彼女は必ず思うのです。けども彼女はやっぱり 喜びに満たされた女性でした。我が魂は主をあがめます。自分は中心になりたいともちろん夢にも思ったことがない。昔の、イサヤももうすでに結局救い主に出会ったから、イエス様の孫の前ですけど、次のように言ったのです。よく知られているイサヤ書の中二章の二節、見よ、神は私の救い、主は救いを与えるお方よりも救いそのものです。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない、や主は私の力、私の褒めよだ、私のために救いとなられた。結局主ご自身が救いそのものです。主は私のために救いとなられたのです。この救いを得る結果とは一体何なのでしょうか。もちろん罪の問題の解決です。許された、自分の過ちは忘れられていると確信できない人は、本当の意味でのクリスマスをお祝いすることができないでしょう。誠の喜びが湧いてこないでしょう。それから誠の救いの結果とは、孤独からの解放です。イエス様の一つの与えられた名前はイマヌエルです。イマヌエルという名の意味は、主は私たちと共にいる、もう一人ぼっちじゃない。この主とは決して私から離れない、私を捨てないと確信することができるのです。寂しくても決して一人ぼっちではない。ダビデは、私は災いを恐れません、あなたが私と共にいるからです。それから誠の救いのもう一つの結果とは、死を恐れる恐れからの解放なのではないでしょうか。今話した辰野サビヨシ兄弟は本当に安心して希望を持って動かす確信を持って手に召されたのです。多くの医者は研究して頑張って努力して、初めてね、どういうものか誰もわからなかったんです。心臓の中のがんです、ね、長い間心臓は大丈夫、がんにならないけどあったんです。2回も手術されまして、けども兄弟はやっぱり全部主から受け取ったんです。主に頼ったんです。家族は本当に一つになって、共に全てを主に委ねられたのです。初代教会の人々とは、主よ、お前の勝利は、主よ、お前の勝利はどこにあるのか、主よ、お前の棘はどこにあるのか、しかし神に感謝すべきです。神は私たちに、私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。あるよ恐れからの解放こそが、誠の救いを得た結果であります。クリスマスの時覚えるべきこととは一体何なのでしょうか。第一番目、主は無制限の愛を持って愛しているくださる。イエス様によって愛されていない人間はいません。ビンラーデンでさえも愛されている、けど彼の罪はもちろん憎まれている。アメリカで最近いろいろな人々は論争しているんです。ビンラーデンの罪も許されるべきですか、許されるべきじゃないか、変な考え方じゃないの。結局主を知らないクリスチャンたちはみんな一致して許すべきです。けど聖書の言ってることはちょっと違う。主 主は彼の罪を許すことができなければ私たちも許すことができません。無理です。主は許せばもちろん私たちも許すべきです。彼はぺちゃんこになって助けを求めなければ本当の意味で苦を貯めなければ主は彼の罪決して許しません。罪滅ぼしのためにイエス様は犠牲になったでしょう。けども主は人間の強制なさいません。正直になれたくなければ頭を下げたくなければ主は許すことができない。けども主の愛そのものは本当に考えられない素晴らしいものです。エレミヤ記の三章一章三節に永遠の愛を持って私はあなたを愛した、愛した過去形だけじゃなくて今も愛しているくださるしいつまでも愛し続けてくださるのです。けども主はどういう人々を本当の意味で限らない愛を持って愛に満たすことができるかと言いますと結局、マリアのような態度を取る人々です。私は大したものじゃない、役に立たない、はしために過ぎない、そういう心の態度を取るものです。第2番目、主の和解は罪をすべて負うものである。告白された罪は、言い表された罪は忘れられている。ある人々は主は何でもできると言います。もちろんそうよ。けども主のできないこともいっぱいある。告白した罪を主は覚えられないと聖書が言っているんです。私はあなたの罪を二度と思い出さない、決して心に留めない。あれが大話なのではないでしょうか。初代教会の人々とは大いに喜びました。ヨハネ第一の手紙の四章七節に次のように書かれています。私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を交わされました。ここに愛があるのです。イエス様を知らない人はもちろん誠の愛を知ることができません。ヘブル書の七章中七節に私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしないとあります。二度と思い出せない。3番目、主は一人一人の人生にあるご計画を持っておられます。はっきりとした計画を持って導いてくださるのです。すべてのことがこの計画に沿って万事生きとなるために働いているのです。よく知られているローマ書8章の28節はやっぱり多くの信ずる者にとって励ましの言葉になれました。ローマ書8章の28節、神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。言語を確信しますと書いてあるんです。望んでいますだけじゃない、思っているなのではない、確信する。アモスという預言者は次のように書いたのであります。三章六節です。町に災いが起こればそれは主がくださるのではないだろうか。結局すべての背後に主は支配しておられます。主はすべてを長い目で見ておられる方です。私たちはよくどうしてなぜどうして主はそんなことを許さなのかと思うでしょう。けども生きている間に多くの問題は結局解決されないなのではないでしょうか。4番目、主は真実なお方です。 その約束を違えるということは決してない。私たちの行いが主の行いを変化させるということはありません。テモテ第2の手紙2章の中3節を見るとパウロは次のように書いたのであります。私たちは真実でなくても、私たちというのはもちろん主を知るようになり主に仕えようと望んでいる人々とは、真実でなくても彼は主は常に真実です。パウロはそれを何回も何回も経験したから、こういうふうに明かしすることができたのです。もう一つ、主にはできないことはありません。